共に作る掛川、鈴木久博、質問します。開業30周年を迎える新幹線駅を生かした街づくりを、中心市街地の人口増や都市機能の集積に新幹線駅の持つ潜在能力を生かしきれていないのではないか、人口や都市機能の中心市街地への集積方策についてどのように考えているのか伺う。
お答えします。掛川駅を都市拠点の中心と位置づけ、中心市街地づくりを検討。現況は飲食店やビジネスホテル等が継続して出店しているため、夜間を中心に近隣市にはないにぎわいを創出しています。今後は日中のにぎわいを創出することが大切であり、掛川駅を都市拠点の中心として位置づけ、国の施策を活用した都市機能の誘導策をはじめ、民間投資が積極的に行われ、人々が集う中心市街地づくりをさらに検討していきます。
質問します。地区組織の今後の方向性は、まちづくり協議会など地区組織の再編統合は単に地縁的市民活動団体の統合を目指すのか、それとも統治性を持つ地域自治組織としての確立・充実を目指すのか、根本の考え方を伺う。
お答えします。参画意欲を高めることを主眼に、目指す将来像に向かって推進。市が目指す将来的な地区まちづくり協議会の姿は、行政組織の一部としての地域自治区や合併特例区とは異なります。また単なる地縁的市民活動団体の統合体でもなく、市民主体の統治性を持った地域自治組織です。地域の特性、経緯、主体性を尊重しながら、市民の参画意欲を高めることを主眼に、目指す将来像に向かって推進したいと思います。
他の質問事項。閉幕した掛川茶園ナーレについて。
共に作る掛川、久保野愛子、質問します。特定健診率向上のため、健康無関心世代に新たな対策を、生活習慣病の早期発見、早期治療につながる健診の受診率が向上しない、特に男性45歳から49歳の受診率が低い、糖尿病や虚血性心疾患が県平均を上回るが、今後の対策を伺う。
お答えします。働き盛り世代の生活習慣改善を重点に取り組む。企業などの働き盛り世代の生活習慣改善に重点を置き、生活習慣病予防などに関する講話や、インボディ、血管年齢などの測定メニューを取り入れた出前健康講座を実施しています。さらに、掛川健康づくり実践事業所認定制度で認定した企業と連携しながら、健康づくりの環境整備を推進します。
質問します。公共施設マネジメントはスピード感ある対応を。本市には床面積200平方メートル以上の公共施設は210施設ある。インフラ施設を含め維持管理には年間100億円の費用が必要と試算される。全市全庁的な重大事業の推進には、公共施設マネジメント課の創設が必要と思うが、いかがか。
お答えします。施設の在り方を早急に決め、最適な方法や体制で推進。現在は企画政策課において施設の所管課と連携して公共施設マネジメントを進めており、客観的な施設評価を行うために210施設のデータ集約等に着手しています。今後、公共施設マネジメントを強力に推し進めるためには、全職員が一丸となった取り組みが必要不可欠ですが、まずは210施設の在り方を早急に決め、課題が洗い出された段階で最適な推進体制を検討していきます。
他の質問事項。共同によるまちづくり地区集会の開催について。